1番中村議員。
はい、それでは今日は町民プールと公民館の老朽化に伴う建て替えや町の運動施設の今後についてと奨学金制度の拡充についてお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まずプールについてですが、町のプールは毎年6月の中旬から9月の中旬までの3ヶ月間開放していまして、午前中は学校授業や保育所の水遊び教室で利用しています。午前中の一般開放はしておりません。体育の授業で水泳は必須科目ですので、学校にとってもとても大事な施設となっています。午後からは平日3時から、土日祝日は1時から一般開放していて、子どもたちが楽しく遊んでいたり親子で遊びに来る方もいらっしゃって、夏の身近なレクリエーションの場としてとてもにぎわっています。週3回夜間6時からの開館時には、主に水泳少年団の子どもたち20名が練習に励んでいます。8年前に25メートルレーンに背の低い子でも練習できるように底上げの台を設置してから格段練習がしやすくなったのですが、現在のプールですが、見ての通り日が出れば暑いのですが、天気が悪い日が続くとあっという間に室温、水温が下がり、とても管理が難しいと聞いています。管理の方も昼の気温や夜の予想気温まで考えながら水温の調節に苦労していると思います。開館するには水温と室温を足して50度以上という目安があるので、それに満たないときは休館になります。せっかく楽しみにしている授業が中止になったり、寒くて震えながら入らなくてはいけない日もあります。私は水泳少年団で指導員もしているのですが、今年のように比較的寒い夏は高学年の子はずっと泳いでいるからまだいいのですが、低学年の子たちはまだしっかり泳げないので、いくら練習しても体が温まらず、寒さとの戦いのつらい練習になってしまいました。小中学校の水泳授業でも同じく寒さに震えながら授業を行っていました。現在のプールは昭和57年に建てられて築35年経っています。屋根やボイラーなど毎年どこかしらの修繕を行いながらの運営で、修理代もかなりかかっているようです。プールの耐用年数はおおよそ30年から50年と言われていますが、そろそろ陸別のプールも建て替えの時期が来ているのではないかと思いますけれども、教育長のお考えをお聞きしたいと思います。
野下教育長。
お答えいたします。今質問のあった通り、築35年が経過しているということで、大事にですね、施設を使っていくという、少しでも長くこう愛される施設でいくというのが基本で、維持をしているという基本姿勢で施設管理をしております。で、修繕費の方もですね、今言われた通りかかってはいるんですけれども、若干紹介いたしますと、平成28年度ではですね、67万6千円、それから今年はですね、120万2千円ということで、毎年ではないんですけども、50万から100万程度の修繕がかかっているのかなというふうに承知をしております。それから今低温というか、太陽光熱ということで、もともとそういう施設でスタートさせてもらって、利用期間が限られているというふうな施設であります。今おっしゃる通り、利用期間が短いだとか低温日は利用できないというふうな声は以前からも受けているところであります。で、今少年団活動のこともありましたが、今年の利用者数は、2000人を超えて2100人 余りであります。で昨年は、昨年度のですね、訂正いたします。昨年度 の利用者数が2100人余りで、27年度2年前がですね、1786人というふうな数字で、この増えている要因は少年団活動が活発に行われているというふうな数字の表れでもあるというふうに捉えております。状況は今議員が質問されたように、私もそのように捉えておりますけども、この施設はですね、多額なやっぱり財政を負担がかかっておりますので、今現在の建て替え等の計画は教育委員会としても持っておりません。冒頭で説明した通りですね、現在は今の施設をですね、大切に使っていこうという、今現在はそういう段階であります。以上です。
はい、議長。
一番中村議員。
はい、今ある施設を大事に使うことはとてもいいことだと思います。しかし、いずれ、今考えがなくても建て替えなきゃいけない時が来るかもしれないですね。それで、私はもし建て替えるようになった時にどんな施設がいいのかと思い、近隣のプールを見に行ってきました。まず隣の阿代町は、とても立派なプールで、25メートルプールの公式大会もできる施設があります。25メートルコースが8コース、それにファミリープール、ウォータースライダー、ジャグジー風呂なども備えられ、毎年11月の1ヶ月間だけメンテナンスで休業しておりますが、あとは通年で利用しています。利用できます。と、アショロは3歳未満の子どもは利用できないのですが、クンネップのプールは赤ちゃん用の水遊びおむつを着用すれば乳幼児から入ることができます。そして、あと、ここには、ここのすごいところはプールの中にスピーカーがついてまして、泳ぎながら音楽を聴くことができました。クンネップのプールの営業期間は4月下旬から11月上旬の約半年になっています。それと、2年前に建てられた北見のプールは地中熱ヒートポンプを利用して省エネルギーを謳っています。今年できた中札内のプールは陸別とあまり変わりなく6月から9月の営業となっていました。とコストを考えると、陸別には決して通年泳げるようなプールはがいいと思いませんけども、陸別らしくこれからできるバイオマスエネルギーをプールに利用できないかと思います。どういう方法があるのかはこれから考えるとして、町の基幹産業である酪農業で町の人たちも恩恵を受けられたらとても良いことだと思います。最近では町に新たに施設を作らなくても近隣に良い施設があるならそちらを利用した方がいいという考え方もいらっしゃいますが、陸別は隣町まで遠いので学校の授業のためにも必要な施設だと思います。そして、教育施設としてではなく、町の人たちが健康増進のために気軽に安全に利用できるように水中ウォーキングコースを設けたり、プールに入らなくても簡単な筋力トレーニングができるような器具を設置して健康寿命を伸ばす取り組みが一緒にできたらとてもいいと思います。特に水中ウォーキングは足などに負担がかからず全身の筋肉が鍛えられるそうで、どこのプールでも人気で、他町のプールでは朝の開館時間からたくさんの人が来ていました。高齢者でもちょっとした筋力トレーニングを続けると、特に足の筋肉を鍛えると健康を維持できるそうです。町内に一人で運動したり体を動かす場所がないので、ぜひトレーニング施設とプールとを隣接して設け、幅広い世代が利用できる複合施設を考えてほしいと思います。と、次に公民館についてですが、これもプールと同じ時期に建設されて昭和58年から利用されています。陶芸教室ができたり、資料館が移転してビデオルームができたり、改修はされてきてはいますが、この建物も いずれどうするべきか考えなければいけない時が来ると思います。図書館については毎年少しずつ利用者は減っていますが、昨年の利用者を見ると約 46% が大人で、貸し出し数の 69% も大人なのにちょっと驚きました。子どもたちも利用は多いのですが、学校にも図書館があるせいか貸し出し数は少ないかなと思います。陸別の小中学校はクラス数が少ないので司書教論の配置はありませんが、ぜひ町の図書館にたくさんの人が本に興味を持ってくれたり、知りたいことに答えてくれて、広い分野へと興味関心を持たせてくれる架け橋となる図書館司書を配置してはどうかと思います。図書館司書の仕事は本の紹介やディスプレイだけではなく、読み聞かせや季節のイベントなど、いろいろな年代に合わせた人が集まるきっかけを作ってくれます。それが憩いの場となって町民の心が一層豊かになれば、とても幸せなことだと思います。先ほどのプールのこともそうでしたが、これから町のことを考えると、何か施設単独というのはとても難しいと思います。本を読みに来た人はもちろん、そうでない人も気軽に立ち寄れる憩いの場を兼ねた図書館、サークルや趣味の集まりに貸し出せる個室、最近の図書館にあるようなちょっとした喫茶スペース、このような場所があればなお一層潤いあふれる街づくりにつながると思いますけれども、教育長のお考えをお伺いしたいと思います。
はい、
吉田教育長。
はい、お答えいたします。今池の中にもありましたけれども、陸別町の、地理的一つの特徴といたしまして、近隣の町へですね、一回出かけると往復1時間以上がかかるというふうな地理的な特色もあります。そういった中で、まずスポーツ施設ですけども、スポーツ施設が各町民の方々の憩いの場とですね、その住民が集う機会になっているということの位置づけを持っておりまして、本当にそういう意味での重要な施設であるというふうに捉えております。で、今プールに関して、近隣のですね、さまざまな、充実している内容が、紹介をされました。しかしながらですね、先ほど答弁しましたけれども、陸別町におけるその、今プールで言えばですね、どういうプールがいいのかというふうな議論もあろうかと思いますけれども、他のさまざまな施設もですね、おおむね30年を超えてきている部分も多々あります。でやっぱり全体的に各利用者のニーズ、それから利用実態、それから持続可能な期間などなどですね、全体を通した中で、検討していかなければならないというふうに思っております。今仮に建て替えた場合はというふうなことでの質問でありますので、今紹介されたようなことについてはご意見というか、そういう施設があるということについては受け止めさせてもらいたいなというふうに思います。以上であります。そして、公民館の方でありますけれども、こちらも質問内容を見ますと、人が集まり、くつろげる図書館を作るというふうな言葉が質問の中にあります。施設面で言えばですね、今トータル的に答弁した通りの中の一つの施設というふうに、そのように理解してもらったいと思いますけれども、最後に図書館司書の配置ということがあります。図書館司書を、 配置すれば、その施設は活性化するのか、そしてそうではなくてですね、今 ある体制の中で、果たすべき役割を今実際に果たしているのかというふうな観点で、今最後にその読書活動がありました。今、公民館はですね、昨年からスタートしている社会第8期の社会教育計画の中、それから読書推進計画ということで、昨年度から、一期 5年の計画を立てさせてもらってます。その中で今、学力調査の結果もあるんですけども、陸別町の子どもたちは比較的読書をしている時間も、決して多くはないのかなというふうに捉えております。今、公民館をそれから図書室を活性化していく一つの切り口として、この読書習慣というかの一つの、なんていうのかな、そこを重点的な取り組みというふうに抑えさせてもらっております。そして昨年度から0歳児からのですね、子どもたちに読み聞かせをしながら、ブックスタートということで絵本をプレゼントするというふうな事業を進めておりますし、今休止になってるんですけども、読み聞かせサークルの活動の再開を目指して今取り組んでおります。今ある公民館活動の中で、図書館ボランティア活動の充実を掲げながらですね、そこを起爆剤にして、当然といったらちょっと語弊あるかもしれませんけども、人口が少なくなっている中で確かに、図書館の利用者数は今減っておりますけども、決してこの去っているのではない、先ほど冒頭で言いました通り、人が集まりくつろげる図書館というところで集まってもらえるというふうな、公民館図書室作りにしていきたいというふうに考えております。そのためにも、繰り返しますけども、今は、読書の、この習慣活動というんですかね、これを重点的に取り組んで、活気のある公民館図書室作りをしていこうということで今取り組んでいるところであります。以上です。
議長、
一番中村議員
と図書館の説明についてはよく分かりました。 いろいろな活動をされてて、とてもいいことだと思いますけども、もしプロの力を借りたらもう少し変わるんじゃないかなっていう気持ちもありまして、今日お話しさせていただきました。あとプールについてですけども、今は考えはないとおっしゃってましたけども、プールを建て替えなきゃいけないというタイミングはどういう時だと教育長お考えになりますか。
はい、
野下教育長。
建て替えの時期というふうな考えをということの質問でありますけれども、先ほどお話した通り、これは本当に多額な資金というか財政を有することになってきます。で、今現在 の総合計画、過疎計画等の中で計画を持っておりません。現在進行中 の第5期の陸別町総合計画は平成22年度から平成31年度までの期間となっております。で、28年度に大きく基本計画を変更しているというふうな今状況で、陸別町の総合計画が進んでいる状況にあります。先ほどの答弁繰り返しますけれども、今後ですね、利用実績や利用者のニーズを踏まえながらですね、陸別町に適した全体計画をですね、この第6期に向けて、検討していくというふうに、進めていきたいというふうに思います。今、具体的な、いろんなニーズはあることは、承知しておりますけれども、 それらを踏まえてですね、今後のその計画の中に、反映させていく方向で、どのような形にしていくかというのはこれから考えていきたいということであります。よろしくお願いします。
1番、中村議員、
はい、じゃあ今の話はこれ次の質問に移させていただきます。次に3つ目なんですけれども、ね、町内には公園は少ないけれども運動場はたくさんあって、それぞれ部活や少年団で使用しています。緑町サッカー場はスポーツ少年団、中学校のサッカー部、社会人サッカーとたくさんの方が利用しております。ナイター照明も設備され整備も行われていますが、あそこの場所で本当にいいのか、小学校1年生から練習の時は重いカバンを背負って学校帰りに車の通りの多い国道を渡って練習場に向かいます。中学生は6時の部活バスに乗り遅れないように大急ぎで学校に戻っています。今まで事故が起こらないのが不思議だと思うくらいです。サッカー場にはあと簡易トイレが一つあるだけで、向かいの施設のトイレを貸してくれるそうですが、なかなか一人ではそこまで行けないという話を聞きます。もしこのサッカー場をもずっと使うなら、女の子の利用も増えてきているのですから、トイレを作ることも考えてみてはどうでしょうか。外のトイレは防犯や管理に手間がかかりますが、方法は何かしらあると思います。若葉のスケート場もスケートは小学校の授業で行うのですが、現在の場所が本当にいいのか、主に小学生が使用するので小学校のグラウンドにあった方が便利なのか、もしそうなった場合若葉のスケート場を今以上に有効に使うのにはどんなことがあるのか、いろいろ考えられると思うんですが、今までの話したことすべてを含めまして、将来の陸別を見据えて総合的にどのように考えているかお聞きしたいと思います。教育長にお伺いします。
野下教育長。
繰り返しになるかもしれませんけども、陸別町のこの運動スポーツ施設はまずトータルしてですね、地域住民が集う場と、それからその機会を提供する本当に重要な施設だというふうになっております。そのために、各施設はですね、町民は無料と、全施設無料ということで利用していただいております。その中で今個々のですね、例えば今緑町のスポーツ広場のトイレの問題だとか、それから位置の問題だとか、それからスケート場の利用する小中学校との距離の問題だとか、ご意見がありました。先ほどのプールのですね、期間延長をしてほしいと、それに伴う温水化、それから、その他にも野外活動施設の建て替え、それから今も出ておりますスケートリンクの移築、それから前の議会でも質問もあったと思うんですけども、テニスコートの全店効果などなどですね、町民ニーズは多岐にわたっているということも承知をしております。これをですね、これからの陸別町の町民の方々にどのように有効に利用していただけたらいいのかということにつきましては、財政面の、当然この考慮しつつですね、住民の合意形成のもとに、それからもう一つは費用対効果ということも十分見極めて、これは計画的に進めていかなければならないというふうに捉えているところであります。で、最後先ほど答弁したことと同様になりますけれども、その見通しといたしましては、総合計画等々のですね、時期の総合計画に反映させるようにですね、十分検討していきたいなというふうに考えているところであります。以上です。
1番、中村議員。
はい、 今後の、ね、陸別を考えまして、急ぐことではないですけれども、将来を見据えて、いろいろ考えていく時期にあると思います。教育施設や、そして町民利用も兼ね備えた、みんなが楽しく暮らせるような施設を建てたり整備していくために、たくさんの情報を持っているコンサルティング会社とかに診断してもらうのもいいと思います。長い目で間違いのない計画を立てていってほしいと思っております。次に給付型奨学金、町長、はい。はい、町長の、
はい、都知事町長。
はい、それでは私からもちょっと一言お話ししておきたいなというふうに思います。中村議員 の質問を聞いて、懐かしいことが だいぶありました。スケートリンク、私らも子どもがいたときに親が一生懸命、あそこに通って寒い中、場所がなかなか悪くてですね、いい氷ができなくて苦労したっていうことも今思い出されましたし、あとプールの底上げも私が議員の時に確か教育委員会に質問してやっていただいたことなど今ちょっと懐かしいなと思って考えていました。スポーツ施設に限らずですね、町の関係の施設、これはインフラも含めて今かなりやっぱり老朽化しているっていうのが全体的に言えることじゃないかなと、そんなふうに思ってます。先の議会でも本田議員の方からもあの時に話し合ったと思うんですが、子どもたちもやっぱりなかなか単一スポーツチーム編成でもできない、数が減ってきていると、そんなようなお話もあって、これからいろいろやっぱり考えていかなきゃならん時期だなと、あの時も思ったんですが、今もそこら辺、考えております。子どもの数が少なくなったからこの施設はいらんだろうとか、そういう判断というのはやっぱり間違ってもしたいとは思いません。ただ今のスポーツ施設もたくさんあるんですが、そこら辺の利用状況やなんかはやっぱりちょっと一回しっかりと検証する必要があるのかなと、そんなふうに思ってます。また議員もおっしゃってました、いろいろ今まで単発でこうあったものをやっぱりいろいろ複合的なものを考えてはどうかということも、そこら辺はこれからいろいろニーズ調査だの、利用している人たちの意見とお聞きしながら、計画策定していかなければならないなと、そのようなことを思ってます。いずれにしましても、財政面に関することですから、きちっとそういうことを踏まえた、計画を作り、総合計画等の中に載せながら、いいものを作っていかなきゃならんなと、そのように考えているところでございます。
一番中村議員。
今町長のおっしゃる通り、今後ともいろいろ検討をよろしくお願いしたいと思います。次に給付型奨学金についてお聞きいたします。以前にも質問いたしたのですが、町長の公約にもありましたし、私もぜひ実現してほしい施策ですので、もう一度質問させていただきました。現在の進捗状況をお聞きしたいと思います。教育長にお聞きします。町長にお聞きしてます。
野次町長、
はい。確か中村議員からこの奨学金給付型のことは確か3回目であろうかと思います。最初にご質問いただいたときからですね、私も公約の中に盛り込んでおりますし、いろいろ考えておりました。手をこまねいて何もしてなかったわけでは決してございません。議員もご承知のように今国の方もですね、いろいろその奨学金、給付型やなんかも含めていろんな話がこう出てますし、ただまだまだ不透明だということは間違いないことでございます。今ある当庁の奨学金制度、これは議員皆さんご承知のように、医療技術職員養成就学資金貸付、それともう一つは奨学資金貸付条例の2つであります。現在その2つの現行の制度の改正案をいろいろと調整しているところであります。これには まあ、全国多町村の制度を参考にしたり、まあ、陸別町でも何回かアンケートを取ったりしておりますが、やればやるほど非常に簡単にこうできるなと思うんですが、非常に奥深いということがつくづく今頭を悩ませておるんですが、まあ、このことに関しては、本当に慎重に今各部署で検討を重ねておるところでございます。教育委員会の方も片っ端を払いますんで、そこら辺の判断を尊重しながら、本当はこの議会でお示ししたかったんですが、ちょっと間に合わなかったんで、3月に向けてお示しできるのかなと、そのように今進めております。どうかご理解いただきたいと思います。
野下教育長。
私どもの今管理し担当しております奨学金貸付があります。これについてですね、今町長の方からもありました、教育委員会も協議を受けまして、これの見直し、改正案作りに取り組んでいるところであります。でこの見直しのためにですね、アンケートを小中高生それから保護者に対して実施をしているところであります。それを踏まえながらですね、今改正案というかを今検討しているところであります。今町長が言った通りですね、こちらの方も3月議会に向けて、という、ことで今取り組みを進めております。以上であります。
はい、議長。
一番中村議員。
はい、町長の今頭を悩ませているという話でしたけれども、私もいろいろ考えたんですけれども、どんな形がいいのか本当に難しいと思いました。最初は私は職種は限定しない方がいいのではないかと思ったのですが、公務員とか自営業の跡継ぎさんはどうするのかとか、みんなが公平にと考えると本当に頭を悩ますところです。教育委員会からのアンケートでは、給付型奨学金を利用した後陸別に戻るまでの返済猶予期間も尋ねていて、5年とか10年とか丸で囲むようになってましたが、もし10年後に仕事を始めてに10年後に陸別に戻って仕事をしようと考えていても、自分が思うように就職できなかったり何かの事情で戻ることができなくなったとき、その時点から返済するのはとても大変なことだと思います。それなら普通の奨学金のように就職したら預かり金として償還を始めてもらい、陸別に戻ってきたときに働いて年数によって預かり金を戻すという考えはどうでしょうか。奨学金で子どもたちの未来の選択肢を狭めるのでは本末転倒になってしまいますので、担い手委員会などいろいろな方々の意見も聞きながら慎重に考えて実現に向けていってほしいと思っております。先日、懇談会で行った北昇厚生会では、独自に給付型奨学金制度を作って職員を確保することを検討しているそうです。よく言う看護学校のお礼奉公みたいな制度だそうです。まずはすぐにでも手を貸さなければいけない業種一つでも二つでもやってみて、徐々に形を整えていくのもいいと思いますので、陸別の担い手確保のためにぜひよろしくお願いいたします。引き続いて、今ある奨学金貸付条例の拡充についてお伺いいたします。まず金額についてですが、高校生月額1万5000円、高等学校以上で月額2万円となっていますが、この2万円というのは金額が少ないのではないかと思います。現在、私立大学の授業料の平均は年間100万円くらいです。本気で勉強したいと思っている人に貸すのですから、学費が賄えるぐらい月額4万円から5万円くらいに拡充してはどうでしょうか。返済が大変になるのはやむを得ませんが、結局今の2万円では足りなくて他でも借りなくてはいけない方もいると思います。 上限を5万円にしたからといって金全額借りなくてもその家庭の事情で金額を決めれるわけですから、例えば2箇所から2万円ずつ借りるよりは1箇所で4万円借りる方が心の負担も少なくなると思います。ちなみに日本育英会の奨学金は利息が上限 3% で金額が3万円から12万円までと選べるようになっています。それと条例に使われている文言ですが、経済的な理由で就学困難なものとか学士の志願が困難であることとかを入れない方がいいと思います。子どもたちにかける学費なのですから、奨学金を借りることが後ろめたいと感じさせるような言葉は使わない方がいいと思うのですが、これらのことについて教育長はどう考えてられているのかお伺いいたします。
野下教育長。
最初にありました、返済型にしてはという質問がありました。その他に今うちの方で扱っている奨学金資金の、特に大学の場合の貸付金額の見直しは どうかというふうな質問もありました。それらも含めまして、今検討をしているところであります。以上であります。
松井町長。
はい、私の方からも今の最後の学費が高くなっているんでもう少し上げてはどうかということと、その前におっしゃったこと、その後におっしゃったことは誠にその通りで、私らも同じようなことをただ考えています。ただ返済型であれば借りればこれは間違いなく返していかなきゃならんので無限に高ければいいというもんでもないのかなというようなこともありますが、やっぱり時代が変わって学費やなんかもやっぱりだいぶ上がっているということは間違いないんで、そこら辺も含めて、考えて、先ほども言いましたように3月に向けて、そこら辺も答えをとりあえずは完璧なものになるかどうかはちょっとまだ分かりませんが、とりあえずはお示ししていきたいとそのように思っております。
一番中村議員。
確かに借りたら、子どもたちが働いてから返すのは大変でしょうけども、奨学金を借りるときは親子で話し合って借りるでしょうから、家庭にもよりますが子どもだけで返すのではなく親も協力する家庭もあると思います。国でも、教育無償化とか、収入の少ない方の公立国公立大学の授業料無償化とか言っていますけれども、やはりその根底にあるのは親の収入の格差だと思います。意欲のある子どもたちが自分の思う勉強ができるようにもっと使いやすい奨学金制度にしてほしいと思います。以上です。終わり、これで終わります。